本田健の人生相談ディア健。
本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて健さん、
はい、
ディア健スタートして、
はい、
10周年ということで、
はい、
ディア健が2010年の6月の16日に始まってるんですって、
うん、
つまり10周年ということで、
は
いろいろスタイルは変わりつつも今のこの形でディア健長くお送りしてますが、
うん、
振り返って10年、どういうふうに感じられますか？
ね、だってこの10年の間に震災があり、ね、いろいろあったわけですもんね。
うん、
まあ、そういう意味ではこの10年よく生き延びてきたなっていろんな意味でねっていうのと、あとはそれから、まあ、僕の人生の中でもすごく充実した10年だったなと思います。あの海外の出版が決まったり、そういったこともありましたしね。そういう意味では、そのまだあの時って作家10周年ぐらいなわけでしょ。でそろそろ20年になるってことを考えると、その20年一つのことをやり続けるっていうのって結構大きいと思うんですけど、うん、なんかその半分をディア健と一緒に歩んできたっていうのは感慨深いものがありますね。
このそもそもこんなに10年ディア健始まった当初続くっていうふうに思っていらっしゃいました？
まあ、30歳からね、あの僕が決めたのは1回続けることはよほどのことがない限りやり切ろうっていうふうに思ってたので、まあ、そういう意味では僕はディア健って、まあ、こういうディア健という番組なのか分かりませんけど、なんかその1週間に1回誰かのために時間を作るっていうのは、まあ、一生やりたいっていうふうに思ってたので、まあ、そういう意味では、まあ、まだ最初の10年って感じもしますけどね。
いやでもね、10年って簡単じゃないですよね。長いですもんね。でもやっぱり
そうです ね、
まあ、
本当それができたっていうことに対してね、もう関係者の皆さんに本当サポートしてもらったので、僕はだからその当日に見て、なんかその原稿を見て、わ、こんな答えられないよって思いながら頑張って答えるみたいなそれを500回やってきたってことですもんね。
そうですね、はい、ね、これからもまたリスナーの多くの方に届くように私たちね、魂込めてやっていきましょうね。
はい、ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームモルさんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私は SE 職をして7年目になります。春から5人ほどのチームをまとめるポジションに就いたのですが、コミュニケーションが苦手で自分はリーダーに向かないタイプだと思っています。業務知識で選出されたようですが、人を率いるということができる気がしません。そこでアドバイスいただきたいのですが、私のようなリーダーポジション経験がない人間がこういったリーダーをする場合、まず大切にすべきことは何だと思いますか？意識的にメンバーの作業進捗はこれから確認するようにはしていますが、それ以上にやるべきことが分からず困惑していますというメッセージです。
はい、リーダーに関してね、書かれてる本結構いっぱいあるので、それを 2,3 冊読んだらだいぶ分かるんじゃないかと思います。特にそのまとめられるとかそういうふうなことを意識せずに、まあ、やることが5人分あるわけですから、でそれをちゃんとそのまとめていくってことが大事なんじゃないでしょうか。で僕ならちょっとずるいですけど、サブリーダーみたいなものを作るかな。でその人にまとめてもらうとか、まあ、5人いるとしたら2人そして3人、に分けて、1人が1人もう1人を見るとか、まあ、年齢が一緒だったりとか経験が一緒だったりしたら、まあ、あれだったかもしれませんが、そのサブリーダーを、持ち回りでやるとか、あるいはその年齢あるいは経験が一番長い人にやってもらうとかっていうふうに例えば振るっていうのも逃げみたいですけど結構ありかもしれませんよ。なのでそのサブリーダーに後の4人後の3人かをまとめてもらって、その人から報告を受けるなんて僕なんかすぐ経営者的に考えちゃうんですけど、まあそういうのもありですよね。だからサブリーダーをお願いして、でそのなんかその人にご飯ご馳走してあげるとか、それで その人のうまくできなかったらその人も頑張るわけですからね。そういうふうに、はい、よかったらサブリーダーやってくれないかって言われたら喜ぶタイプっているんですよ。
はい、
でそのトラブルが起きたら、まあ、ちょっとサブリーダーちょっとやりすぎだよとかって入ったりとかしてね。でそういう意味では誰か間に置くっていうのも2人だったらきついですけど、5人だったらなんか2人3人に分けるのもありかなと思いますけど ね、
はい、ね、なかなかこうリーダーポジションが得意じゃない人っていうのもいますけれど、やっぱり仕事として任されたからにはやらなきゃいけないっていう意味では、例えばケンさんの身近でもそういう人っていらっしゃいますか？立場としてやらなきゃいけないって。
そうですよね。それはそういう時にその人が上に上がれるかどうかってことになるんじゃないですか。だってその人を束ねていかなければずっと一兵隊として働かなくちゃいけなくなっちゃうってことですもんね。
うん、
だそういった意味ではそのグループリーダーになることによってより大きなプロジェクトも任されるでしょうし、だから SE でいうと一 SE としてやりたいんだったら、まあ、本当に向いてないと思ったらね、私には無理ですっていうふうにして断ることもありだと思いますけど、それだとずっとその1馬力でしか仕事ができないってことですもんね、これはね。だから1人が働いて1人がお金もらうっていう、1が働いて1もらうっていうふうになっちゃうので、収入的にも職歴的にもそれ以上成長がなくなりますよね。ただでもリーダーシップポジションを取るのが本当に苦痛だったらそれもありなんじゃないかと思いますけどね。
うん、はい、質問ありがとうございました。
はい、
続いてはラジオネームエマさんです。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
自粛生活が続き毎朝の通勤もなくなり在宅ワークをしていたせいか、自粛が解除された後仕事に対するやる気が出ません。これまでは頑張って仕事をしなきゃと思っていたのですが、自粛でペースが変わり、これまでほど仕事に対してやる気が出ません。でも生きていくためにお金を稼がなきゃいけないと思うのですが、どうしたら仕事に対してやる気を出せますか？このままだとダメ人間になってしまいそうです。ケンさん助けてくださいってことなんですよね。
確かに辛いですねこれ。でもダメ人間になったらダメなんですかね。だから例えば土日だけでもいいから一回ダメ人間をシミュレーションしてやってみたらどうですか？
あえて。
そう、なんかダメ人間で会社に行けなくなって辞めちゃった人間として2日間振る舞ってみるんですよ。
それはその結果どういう
ことが？そうそう、その結果、あ、やだこんな人生はやだと思ったら、なんかそこには行きたくないと思って頑張るかもしれませんよね。
あ、
うん、でもう一つはその僕はこの20年やる気がなくなったことって一回もないので、ちょっとすごく想像するの難しくなっちゃったんですけど、その生きていくためにお金を稼がなくちゃいけない、まあ、これは事情は分かりますけれども、そのために楽しいと思う仕事をやっちゃダメってことでもないですよね。なので自分が喜べるようなことで、人に喜んでもらえるようなことで楽しいことをやるってことはできると思うので、その自分がどうやったらもっと楽しめるか、あるいはその仕事自体を変えてしまうってこともありですよね。
ね、なんか例えば会議なんかでもこうリモートになったりして、かなり数もこう圧縮されて、ぎゅっとなって、あ、なんだ今までのダラダラした会議っていらなかったんだなっていうような声も聞こえますけれど、かなりそのオンラインですることによってそれまでしていたことが必要なくなったりとか、そうすると、あ、なんだやらなくてよかったんだとか、あ、なんだこんな毎日じゃなくってこっちの方が良かったなって思っちゃうと、元に戻るっていうのがなんかちょっと億劫になりますよね、このエマさんのように。
そうですよね。なのでそういう時に自分がそういうこう本当に落ちちゃったらどうなるのか、それよりはマシだなっていう風にしてまたスッと戻ってくれると思うんですよ。でもそれって一時的なことで、やっぱり根本的なところを解決しなければやっぱりモチベーションっていうのは湧かなくなりますよね。なのでそのダメ人間に一回なってみて、ダメ人間にもなりたくない、でもこのまま嫌だっていうんだったら変えるしかないですよね。なので1年2年かけてもいいから転職するとか独立するとか、そういった道をここから探し出したらいいんじゃないですかね。でも例えばダメ人間になったらやっぱりそれはそれでまたすごい焦るでしょう。でそして今ほど好条件な仕事が見つかるかどうかわからないわけだから、でそれを考えたら、まあ、とりあえずは嫌だけど頑張ろうっていう気持ちにもなるんじゃないですかね。だから今じゃあ会社辞めて、じゃあここから就職活動するってことを考えてみてください。まあ、そうなったらそれはまたそれで大変だと思って、だったら今のところはありがたいなっていう気持ちになるかもしれませんよね。
そうですね、まあ、いろんなシミュレーションをしてみて自分が何を選択したいかっていうところですよね。はい、
そうですね。
はい、ということでお二人ともメッセージありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談、ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは孤独を感じるときということで取り上げようと思います。まあ、自粛生活が続くと一人暮らしをしている人、それから家族と暮らしている人でもどこかこう孤独感とか人と密につながっていないからこそ湧き出てくる不安やそうした孤独感というのはあるんじゃないかなというふうに思いまして、でしかも自粛の生活を過ごしていく中でこれまで当たり前に会っていたような人とはなかなかそういう機会も会えないですし、外出したりということもなかなかできないと、そういう中で出てきてしまう孤独感っていうのとどういうふうに向き合ったらいいのかということで健さんに伺っていきたいんですけれども、
はい、
ちなみにどうでしょう、健さんはこういうまあ、普段からねいろんなシミュレーションをしてきているということですけれども、ただ孤独感ってこう人間の中にあるものだと思うので、何か直接会えない、人と会えないっていう風になった時にそうした孤独感っていうのは出てきたりしましたか、健さんは。
これって孤独感ってすごく個人差が激しいんですよね、うん、その同じような状態にいても孤独感感じない人もいるんですよ。でその人に囲まれたり家族もいっぱいいてすごく幸せなように見える人でも孤独感って感じてたりとかするので、孤独感って非常に面白い感情の一つなんですよね。状況とあんまり関係なかったりとかするんですよ。特に年代とかもあって、例えば40前後の主婦でね、子供がまだ小さくて親を介護しなくちゃいけなくて、でもう朝から晩までやることがいっぱいっていう人は孤独感なんか感じてる暇がないんですよ。なので基本的に孤独感っていうのは時間があったりだとかゆったりした時に感じるものであって、もう分刻みで動いてるようなそういう主婦とか経営者とかそういう人は孤独感を感じるそういう時間がないんですよね、
うん、
で孤独感に関してはいろんなその対処の仕方があると思うんです。まあ一つの方法としてはもう忙しくして、まあ、心を忙しくする、なくすと忙しくなりますよね、うん、まあそういうふうにして孤独感一切感じないようにするっていう生き方も一つの処方箋の一つだと思います。ただ孤独感を感じることによって人間的な深まりとか深さとか感受性っていうのも広がると僕は思うので、まあ、そういった意味でもし孤独感を感じるのが難しいライフスタイルの方はやっぱ孤独感を感じるってことをやっぱり、まあ、努力って言うと変ですけどそれをやらないとやっぱり心の大事な部分が死んでいくんじゃないかなっていうふうに思います。
僕
個人的に関してはすごく孤独感を感じにくい生活を 今までしてきたので、まあ、海外で1日2日ちょっとゆっくりするとか、誰もこの半径1000キロに僕を知ってる人が誰もいない環境に自分をあえておくことで、わ本当に一人ぼっちだなっていうのを体験するようにしてるんですけど、
あえて孤独にするわけですね自分を。
そう、まあ、僕の場合はね、でもそんなことしなくても普段から孤独な人もいると思うんですけど、まあ、その時にねどういうふうなことを感じるかっていうと、やっぱり誰も自分のに興味がない、でそして自分も誰ともつながってないっていう時にすごく孤独になるんですよ。これはだから人がたくさんいたとしても孤独は感じると思います。でじゃあどういう時に孤独感を感じなくなるかっていうと、誰かの優しい心に触れた時、例えばその八百屋さんがなんかこれは負けって言ってなんかほうれん草をくれたりとか、でそういうちょっとしたなんかやり取りとかで心っていうのはふわっと温かくなったりするもんなんですよね。旅先で一人でいる時もなんかこう路上 その芸人の人と話をしたり、その路上のなんかパントマイムやってる人を見て彼うまいよねって言って隣の人と話しかけて、そこから5分ぐらいちょっと話したりだとかして、それだけで孤独って紛れたりするんですよね。でその後でお茶とか行ったりとかして、いかにかそんなことしてる場合じゃない、孤独を感じるためにここにいるのに人と友達作ってどうするんだとかって思ったりするんですけどでもそのちょっとしたことでなんか孤独って癒されたりするんですよ。なのでもし孤独を癒すっていう方向に行きたければ、誰かとつながるために自分から出ていかないとダメなんです。それはちょっとしたところで誰かにボランティアするってことかもしれないし、何かメールをしてあげるってことかもしれないし、自分より孤独な人って必ずいると思うんです。あるいは一人で暮らしてる母親とか、あるいは親戚のおばさんとか、誰か彼か自分より孤独な人って見つかると思うんですよね。でその人にお元気ですかとか、今何してるんですかとか、お花を送ってあげたり、なんか物を送ってあげたりだとか、あるいはそういったことをしてあげようと思うだけでも実は孤独って癒されるんですよね。なのでその誰かに自分の方から手を差し伸べるっていうことができたら、多分その瞬間にもう孤独ではなくなってるんだと思います。 なのでその自分の中にある寂しさとかっていうものは自分一人でいるから寂しいのであって、でそういったことを誰かあの親しい人と話をしたら多分孤独感っていうのは知らないうちに消えてると思います。
うん、あ、私自分で今ちょっと振り返って学生時代、例えば20歳の、まあ、20代前半ぐらいとか20代って一人暮らししていて、その寂しさもあったと思うんですけれど、特に何か大きな別れとか例えば両親との別れがあったわけでもないのに孤独感ってものすごく湧き上がってきて、なんか一人でいられなくって、その寂しさを埋めるために仲間に会いに出かけるっていう時もありましたけれど、だからもしそれが今のこの状況だったら出られないわけじゃないですか、うん、だからまあね、こうしてこう例えばズームで会うとかってもしその時だったとしたらそういうことをしてたのかなって、もし私が今20代の自分だったらそうだったのかなって思ったりするんですけれど、こう如実にこう普段の生活では収まっていたっていうところも孤独感も、こう人と会いにくいですよってなったら今まで感じてなかったのがよりぶわっとこう中から出てくるような感じがするんですけれど、まあ、さっきケンさん状況そんなに関係なく人によって違うっていうことでもあったんですが、今のこの状況下でより孤独感っていうのが出やすいっていう人ってどうしたらいいですかね。
まあ、だからさっき言ったように誰かとつながるってことですよね、でそのズーム飲み会みたいなのだとちょっと億劫な人も友達に久しぶりに連絡してみるとか、で友達がいない人はどっかのボランティアみたいなのに属するとか、そういうのはすごくいい方法だと思いますけどね。で今僕はオンラインサロンでそれいろんな分科会とか立ち上げてるんですけど、だらだらだべってるだけの会も結構あるんですよ。でそういうふうななんかあの同じようなキーワード、例えば僕の場合だったら本田健の本を読んで、ずっとそれがいいと思ってくださる人がなんかあのどの本がいいよねとか、あのあれ失敗作だよねって多分言ってんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういうだらだらそういう話をできるような共通のその趣味とかね、そういったものを話せるような人のところに入るって、今いっぱいオンラインサロンとかもあるし、あのそんなバカ高いわけじゃなくて何百円とか千円ぐらいであの参加できると思うので、まあ、無料のものも多いでしょうし、そういうとこにいろいろそのこう出かけていって見てみるっていうのもありじゃないですかね。オンラインだったらそこまであのリスクはないですからね、怖かったら面倒くさかったらプチって切ればいいわけだから、だからそういった意味で自分から動かないと孤独っていうのは癒されないと思います。
あ、じゃあ物理的に動けないとしても、うん、このオンラインの中で動いたりっていうことで出てきた孤独っていうのは少しはこう軽くなったりするっていうことですか
と思います。誰かと心でつながるっていうのに物理的に必ずしも会う必要はないと思います。
はい、ということで今週のラジオミニセミナーは孤独を感じるときというテーマでケンさんに伺いました。ケンさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からの特別な一冊です。ラジオネーム宇都宮まささんですね。私のおすすめは傷つきやすい人のための図太くなれる禅思考という本です。増野俊明さんというお坊さんが書かれている本で、タイトルに禅思考とあるものの宗教的な難しい話ではなく、日常にごくありふれた悩みや苦痛の受け止め方を教えてくれるとてもいい本です。大学で指導もされている方なので内容も分かりやすく取り入れやすいものでしたというメッセージをいただきました。そしてケンさんの今週の一冊は何でしょうか。
はい、新日本 AI かけるデータ時代における日本の再生と人材育成という本で、アタカーカズトさんが書かれた本です。
この著者の方とはケンさんはお知り合いでいらっしゃるんですか。
僕は面識はないんですけど、多分調べたら何人か共通の知り合いが出てくると思うんですけど、アタカさんって僕個人的には存じ上げないんですけど、すごいインタビューとかの動画とか拝見してると人柄も素晴らしい、かつすごく頭脳明晰で未来が見えている方だなと思いますし、まあ、そういう人がね、日本をどうやって再生させるのかっていうことを考えていらっしゃるっていうのはすごく勇気づけられますよね。
ケンさんはじゃあ例えばそういう動画でご覧になって、あ、この人本を書いてるんだっていうのをきっかけに本を読んで、まあ、こうやって紹介されたりということもあるわけですか？
そうですね、まあ、いずれ何かで対談なり何なりご一緒したいなと思ってるんですけど、あのすごく僕は注目してる人の一人です。
あ、そうなんですね、はい、ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ieoffice.com こちらまでエピソードを添えてお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
安心、それが人間の最も近くにいる敵である。シェイクスピア。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。健さん、それこそズーム飲み会なんていう単語もこの番組の中で時々出たりしますけれど、
はい、
ちなみに健さんご自身はズーム飲み会とか参加したことありますか？
はい、ちょこちょこありますよ。
で、特に、そうなんですか。
僕が一番面白いなと思うのはやっぱりグローバルな人ですよね。グローバルな人っていうか、その、まあ、世界中の人たちが集まるやつは結構面白いですよね。あれも、あれはまあ、元々の仲間と会うっていうのも別にいいと思うんですけど、なんか全く、この人どこから来てんのみたいな、そういう時にはすごく僕はテンション上がりますね。
へえ、そういう時って初対面の方の時って、でも直接会ってればちょこっとこう個別に会話とかできますけれど、
うん、
そういうことができない中で、それでもうまく進められるわけですか？
だから、そのなんか、そういうの上手に仕切ってくれる人がいるんですよね。で、逆にそういうのがいないともうカオスじゃないですか。だからそういう意味では、その人がうまくつなげてくれたりだとかね、この人はこれで、彼だよとかって言ってくれて、はい、みたいな感じの、そういうまったりとした会なんかは結構いいですよね。
そうすると、ケンさんほら、あまりお酒たしなまれないっていうことですけれど、ズーム飲み会みたいな時って何かこう、
僕はだから
アルコールとかどうするんですか？
こうやってお茶とかそういうんですけどね、飲み会って言ってもね。でもなんかそういうので、落ち着いたら僕もそういうのやってみようかなっていうふうに思いますけど、まあ、人数をどうやって制限するのか、あるいはその誰が呼ばれないとか、そういうのがめんどくさそうですよ、日本人ってね。
確かにあります。小さい時のお誕生日会と同じで、
そう、
ね、線引きとかがちょっと大変
そう、ないみたいなね。
はい、ありがとうございます。さあ、この番組ではあなたからの感想、またケンさんへの質問もお待ちしています。質問の登録はケンさんの公式アプリ、もしくは本田健公式ホームページよりご確認ください。そして毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が1冊届く本田健書店もスタートしています。さらに中国最大のプラットフォームヒマラヤではディアケンのこぼれ話を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声もヒマラヤアプリから無料配信しています。そして毎月480円でディアケンのバックナンバーおよそ500回が聞き放題でお楽しみいただけるディアケンプレミアムもスタートしています。ケンさんの公式ホームページぜひチェックしてみてください。ということで、ケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。風は